農業の社長ラジオ。この番組は全国で農業の経営をしている方々に農業経営にまつわるあれこれを聞いてみようという番組です。農作業をしながら、家事をしながら、シチュエーションに合わせて聞いてくださいね。この番組は日本農業法人協会の制作でお送りします。
田んぼに直巻きする米作り、庄内地方では当たり前、視察見学でも大好評、次世代の農業を仲間と共に実現しています。この番組を聞いてくださっている皆様、ありがとうございます。今日は前回に引き続いて、山形県庄内地方で株式会社マイスターを経営されています代表の斉藤和志さんです。私はですね、大松農園代表取締役の加藤と申しまして、 MC を引き続き務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。それでは、日本農業法人協会の会長でもある斉藤さん、後編もよろしくお願いいたします。
はい、斉藤です。今日はよろしくお願いします。
はい、早速ですけれども、斉藤さん、マイスターさんとか、まあ、他にも2社ですね、合わせて3社の経営されてらっしゃったりだとか、それに加えて日本農業法人協会の会長職となると、まあ、しょっちゅう東京にも行かなきゃいけないし、大変お忙しいお仕事だと思うんですけれども、趣味って何されてるんです？いきなりですいません。
実は私の息抜きはですね、皆さん卒倒するでしょうけども、草刈りをするのが大変な趣味でして、
草刈りが趣味ですか？
はい。この草刈りは、はい、ニューゴランドのでっかいトラクターに、はい、オフセットシレッダーっていう草刈りあるんですよ。それでですね、はいはい、自分ちの、土地のみならず、他人様の、補助の農道とか、まあ、他の人の、当然刈るべき場所まで刈っちゃうのが私の趣味です。
それは黙って刈っちゃうんですか？
最近はもう黙ってもう刈っちゃってるんですけど、どんどんどんどん伸びてまして、皆さんから大変好評なので、これがうちのマイスターの仕事みたいな感じで、うちの社員までですね、はい、みんなからこうやるもんだと思って歓迎されてますので、趣味は、社員にまでこう広げてます。
確かに自分とこの雑草買ってもらって、勝手に買ってんじゃねえよっていう人もなかなかいないでしょうから、それは素晴らしい活動ですね。素晴らしい趣味だと思います。さて、斉藤会長の、マイスターさんなんですけれども、山形の庄内地方というところで伺ってますけれども、どういったところなんでしょうか？
はい、ですね、米どころ庄内地方って、これ昔は言われてたと思うんですけども、今なかなか新潟に負けまして、米どころとは言えないのかもしれないんですけども、江戸時代からこの山に囲まれた平野で、私のこのマイスターっていう会社は、海抜5メーターなんですよ。はい、庄内平野自体がですね、海抜15メーターから5メーターぐらいの、土地で、本当に真っ平らな、平野で、非常に肥沃でですね、米の収量が、まあ、平均で10俵オーバーという、なかなか他にないところで、さらにですね、例外がないんです。あ、これ普通山瀬って皆さん言いますよね。
はいはい、
この山瀬を大山脈でまず一旦ガードして、もう一つ、本当に神様みたいな月山という山が、結局2段ブロックになってるんですよ。ですから、ほとんど山瀬のその出し風、東からの風っていうのは、庄内平野に入り込まないので、いろんな昔例外の年あったと思いますけども、例外が少ない本当の米どころかなって思ってます。
山形というと、まあ、北でしかも日本海側なんで、どちらかというと寒い地域なのかなと思ってたんですが、そういうわけではないんですね。
そうです。非常に環境も良くてですね、水の心配もなく、ただちょっと四季があまりにもはっきりして、冬の雪はとんでもないほど降るので、それの対応策は大変なんですけども、米どころ、それからいろんな作物を栽培するには、いいところだなと思う。
なるほど。ところで斉藤会長は農家出身でいらっしゃるんですか？
はい、 自作地が 2.5 ヘクタールの田んぼしかないもんですから、私の父の代から、はい、養豚の方をですね、広げて、豚で飯を食おうぜっていうことで、はい、私も、若い頃は、まあ、養豚だけで飯を食うっていうことで、はい、志を立てて、やってました。
いや、さっきからずっとお米の話ばっかり聞いてるんで、養豚というのはすごい意外だったんですけれども、前編でもちょっと触れていただきましたけれども、マイスターさんは水稲の生産加工をやってらっしゃるということで、その養豚業からなぜお米につながるんでしょうか。
そうですね、これは話すと長くなるんですけれども、実は平成5年の米パニック
というのは、はいはい、私高校に入れ
て、皆さんもその時に先ほど話したように庄内平野ってあんまり被害が多くなかったんですよ。あの時は先ほど、73とかって言われた時で70% ぐらいしか取れなくて、200万トンの米 の, 外米購入をやった年なんですけど、はい、その時をきっかけにですね、関東の方から、いろんな消費者の方が米くれ、はい、米くれ年間契約しようっていう、そういう、話がありました。それを受けてたグループと私仲良かったので、なんと私は米食うんだったら肉も食うだろうと思いまして、はい、それでお付き合いさせていただくことになったんです。だから、米を買っていって、ついでにうちの肉も買っていただければ、これラッキーってことだったんです。なんと、肉は全然売れずに、米の注文だけがですね、バカみたいな数量来て、実はその時で8000病の注文来ちゃったんですよ。食料管理法の中での8000病の米の収穫なんて簡単にはいかなかったんですけども、はい、当時の私、食料事務所と私は非常に仲良く付き合いがありましたので、はい、そういう制度上 の, 手続き、ね、はい、そういう事務方を始めるようになって、米を、私が結局、収穫して、はい、販売するっていうような業務を受ける、うん、きっかけになったのが、米パックでした。
いや、米屋さんでもないのに8000票の注文が来ちゃったっていうことで、まあそれから米の生産加工の会社を始められたということで、具体的にはどういうスタイルで経営してらっしゃるんでしょうか。
はい、ですね、私はちょっと皆さんとはちょっと違った経歴だと思いますけども、はい、平成2年の春に有限会社泉農産っていう会社を設立しました。はい、これは実はですね、私の父が農事組合法人を昭和45年に設立してまして、はい、農事組合法人から当時は有限会社には、移行できなかったんです。ということで、うん、農事組合法人を清算して、うん、新規に有限会社を立ち上げ、はい、私は32歳で社長になりました。
あ、若い。
で、現在は息子がこの会社の社長をやって、私は会長を務めさせていただいてますけども、
なるほど、
はい、あんまり大きい会社でどんどんやるっていうことにちょっと疑問を感じてですね、うん、私はあんまりその社員も6人しかいないちっちゃな会社なんですけども、うん、豚の方は主豚は130頭ですけども、うんうん、そちらの方で全部肉を取って、まあ、肉屋は私の妹夫婦が肉屋を出して、相当量売ってます。うん、というのが、泉農産という会社です。それからですね、はい、その泉農産が最初、先ほど説明した平成5年のパニックの時に、うん、お米をこう、収穫するようになったんですけども、このあまりにも5億ぐらいの、実は売り上げだったもので、うん、そうすると、農業生産法人の要件に、ちょっと逸脱するんじゃないかっていうような話もありまして、それで、うん、みんなでお金出してミニ農協を作ろうっていうのが、はい、庄内米工房の設立です。これが平成15年の春なので、はい、私がこの法人協会にお世話になった時、はい、そして私が初めて農林水産省の、うん、委員を務めた、うん、米の生産調整に関する研究会ってやつが発足しましたけども、その委員会に、うん、出てた頃です。うん、で、生産農家約120名が株主になって、今でも、若い人がどんどん世代交代しながら、うん、株主総会もしっかりやってますし、う ということで、収穫量を広げて、だいたい1800トンの今で収穫をやっております。
はい。
うん。そして、三つ目の会社が平成22年の春に設立しましたマイスター。これはですね、地域の、我が、法人協会のグループ4社がですね、お金を出し合って、資本金を作って、それで設立した会社で、最初の目的は、精米センターなんですよ。直接小売とか消費者の皆さんにお届けするっていうことになると、やっぱり高性能な、異物除去、ガラス選別機、それから色彩選別機を、フルスペックで設置しないとダメなもんですから、それで建てようって言ったのがこの会社です。ただ、精米って全然儲からない仕事なので、
あ、そうなんですね。
うん、じゃあどうすんべっていう中で、考えたのが一社から、餅の加工儲かるよって言われて、ついうっかりその餅の加工に手を出したのが、私のこのマイスターの設定。今話したように、農業者が株を持って、設立しましたんで、ここが、農地所有適格法人になるものですから、今現在ですね、この15ヘクタールを借りることができまして、そこでいろんな、栽培試験をですね、続けさせてもらって、
なるほど。3つの会社で養豚業と水道をやってらっしゃるということですね。3つの会社を同時に経営されるという理由はどういうところにあるんでしょうか。
ですね、これ本当は豚屋で飯食えるんですよ。あんまり変なことやらなくても、それでできるような基本的にあるんですけども、田んぼの方がですね、跡継ぎが本当にいない時代になって、法人が若い人たちを雇って米を作ると、そうすると地域の人が田んぼを貸してくれて、地域活性化ができて、食料を継続して生産できる。それからその若い人たちは職業としてまた経営して続けていくために、大きい法人がどんと何百兆部っていうやつを作るんじゃなくて、うちの庄内米工房には農業生産法人のメンバーがいっぱいいるんです。
はい。
ということで、だいたい50ヘクタールとか60ヘクタールぐらいの、規模の法人さんが会員にいまして、いろんな資材を共同購入とか、契約による出荷ですね。そういうものを、やっていった方が面白いなと。私一人で200兆部、300兆部やって、金を、儲かるかどうかわかんないけど、売り上げを残し、やるのも、このリーダーとしてはいいことなんですけども、本当にデリケートな商材な、商品なので、やっぱり地域が、一体となって、手分けしてやる、連携しながら、作っていく。そういうことが、すごく農村維持には重要だなっていうことで、大きい会社じゃなくて小さい会社、それも、今度マイスターも次期社長はまた4つの会社の会長さんが次期社長を務めることにな
る。ああ、そうなんですね。
はい。ということで、もう経験も動かしながら、あんまり無理のないようなことを続けて、地域の発展のために少しでも力になりたいなっていう、そんな感じで。
なるほど。ところでマイスターさんでは庄内地方の将来を考えて、どのような栽培の形態を取れるかということをテーマに、技術開発の取り組みを行ってらっしゃるということで、前編でちょっとだけお聞きしましたけれども、いわゆるその直巻きのことでしょうか。
はい。ですね、最初取り組んだのは、将来は何百兆分もなるんだろうっていうことで、もう十数年設立になってますんで、最初はやっぱり直巻きだろうなと、ちょうどその頃、久保田さんで鉄コーティングっていうやつが出てきましたので、それに飛びつき、この鉄コーティングの、機械を8畳の機械を速攻で買いまして、それをですね、その先ほどの120人のメンバーいるので、それにちゃんとお金取りますけども、 GR3000 ちょうだいよって言ってお金を取るんですけど、それでレンタルして、でみんなで少しずつその技術を習得するっていうことで、完全にもうみんなうちのグループはその鉄コーティング の技術習得してます。で、収量は約 10キロ、 食味も田植えしたものに劣らないような食味を叩き出して、ね、安定してるんですけども、問題はですね、コストが全然下がらないんです。
はあ、
もうなぜかっていうと、結局田植え機と同じ形態の機械で、種まきするものですから、そうすると、まあ、苗を作るコストだけが安くなるんで、逆に種から10センチぐらいになる工程の、リスクっていうのがありますんで、コストは全く下がらないし、スリルだけを味わう、そんなやつが、淡水の、直巻きだなって思って、それで、乾電直巻きを勉強して、俺だったらいけるという感じ、今してます。あと一つはですね、私が法人協会で、しょっちゅう単語出してますけども、農地耕作条件改善事業って補助がある。これは農業生産法人であれば事業実施主体になるので、田んぼをですね、うちは、30アールできれいに区画された田んぼです。これを7枚1枚とか6枚1枚にすることで、はい、約2ヘクタールの1枚の田んぼができます。それの、費用を国が全部、持ってくれるので、その補助を合わせてもらって、大きい田んぼを作り、それで、2.5 メーターの機械なんですけど、高速 の, ドリルシーダーで種まきにして、これ、ね、全部小麦の機械なんですけど、小麦の機械で、海外と同じようにこうやってます。この海外と同じようにというのは、ケンブリッジローラーっていうその、鎮圧する工程ですね。これを今までの日本の乾電直巻きの中では、利用してこなかった場面が多いんですよ。で、私はこう、真似するんだったら全部真似するっていう、スタイルなので、すべての機械を一気に買って、マニュアル通りに、やりました。それを指導してくれたのは農研機構の先生です。で、今は、収量も、まあ、さることながら、時間がですね、10R、苗が10センチまでなる時までで、労働時間が1時間しか経ってないんですよ。1時間ちょっとですね、2.1 ヘクタールのやつで23時間しかかかって なかったので。
全然じゃないですか。
うん。ってことは、春の忙しい時に、ものすごいこの、社員の、労働時間の削減と、この効率のいい、ことができるんで、
すごいですね。
だから、うちの社員は今年また2ヘクタールの田んぼ2枚作ったので、社長、盛り俺にさせてくださいって。今年なんか言ってます。なんで仕事ないんですよって、もうできちゃったって言うんですよ。だからその、社長の生きにくいの草刈りも最近は社員から取られてるっていうのが現実です。
それは、
困りました。
それは困りましたね。でも確かに先ほど会長の方からですね、コストはかかるんだけれども、まあ、時間がかからないということで、すごい時間短縮、労働力の削減を行ってらっしゃるんだなということが分かりまして、これからの人不足であったり、それから人件費の高騰であったり、そういったものに対応できるのではないかなと思いました。ところでですね、この直巻き栽培に興味があるリスナーさんって多分めちゃめちゃいらっしゃると思うんですけれども、この辺っていうのは企業秘密とかあったら申し訳ないんですが、もうちょっと詳しく教えていただくこととか、マイスターさんの方で情報提供とか、そういうことはしていただくことはできるんでしょうか？
全然問題ないです。みんなですね、近所の人のみならず、県外の人まで、うちに、見に来てです、特に種まきの時なんかは、米の卸の社長までですね、革靴で田んぼに入りながら、本当に種が入ってるかどうかをこう見ながらですね、将来はこうなるんだろうねって言いながらやってますので、はい、やはり、このいろんな栽培技術ってみんな苦労しながら失敗して失敗してやっと成功してたんだと思うんですよ。それ、海外の人も日本の国内のやつも みんなそうだと思うんです。だから、パクるんだったら丸々パクった方がいいと思いまして、私はまず機械を全部揃えて、それ、海外の機械って高いだろうねってみんなから言われるけども、国産のやつとほぼ変わんないんです。金額ベースでは。せいぜい 10% ぐらいですかね。値段がひょっとしたら高いっていうのが。で、強靭な作り方なので、まあ耐久性は多分5倍とか10倍の対応が見込められるし、それから、 高速作業ができますので、うん。だから、時速12キロでのこの種まきですね。それに、あと、なかなか皆さん気づかないのは、その、先ほどちらっと言ったケンブリッジローラーって鎮圧する、重さ2トンの鉄をこう引っ張りますんですけど、これによって、しっかりこの種もみを土に密着させるっていう、これが、キーワードだと思います。
なるほど。ありがとうございます。庄内地方に行って、マイスターさんのところに行けば、包み隠さず、直巻きについて教えていただけるということで、まあ、それをどんどん、私もパクったんだから、みんなもパクれよっていうくらいなんですかね。
ぜひ、やっぱり、労働時間の削減っていうのは、経営者にとってもですね、それから社員にとってもすごい、ありがたいことですので、そのことをテーマに、それこそ研究会立ち上げてもいいんじゃないかなって思ってますけども。
いや、斉藤会長が懐が広いことがよく分かりました。話がちょっと前後するので、私の頭を整理させて小麦の機械を入れられた理由っていうのは、米生産のためって先ほどちょっとお聞きしましたけれども、小麦の生産用としてはお使いになられてないんですか？
小麦の方は3年前から、栽培始めてます。それは泉農産の方で、合算高原牧場っていうところが、もう連作障害で誰も、何も作れない畑になったので、そこをお借りして、耕作放棄地を完全にもう解消して、実は1枚ですね、でかいところで 2.4 ヘクタール、そういう畑にしまして、このヨーロッパの小麦の機械なので、全く小麦にそのまま使いますので、機械投資はほとんどせずに、今、約20ヘクタール、この小麦の方をやらせてもらってます。今週、テレビに出たんですけども、完全耕作放棄地を解消して、今、だいたい120トンぐらい今年小麦できそうなんですけども、それを、県内の製粉やってる、蕎麦の製粉やってるところに、ヨーロッパでやってる石臼、それでやる工場を作ってもらって、ようやくこの間から動き出して、そうすると、それを聞きつけた人が、そういう、原料でパン作って、パン屋さんはパン作ってみたい。ラーメンはできないんだろうか。それから、麺類、パスタ、パスタにしたらどうだって、今盛り上がってて、そうですね。前は、うどん粉っていう、単語があるように、うどんしかできないと。これ、タンパクが低くて、あとは、粘りとかですね、ホーリングナンバーって言いますけども、そういうのが、品種的に、系統がなかったみたいですけども、今は、北海道では春よ来いとか、夢力とか、いろんな、北あかりとか、いろんな品種が出てきてます。山形は雪力っていう品種が出たので、それがタンパクが高くて、通過麺用のやつができましたので、パンにも向いてますし、それでまた連携です。私はその知識も金もないので、これは製粉をやっている県内の製粉業者から工場まで全部、それに納品して出来上がったものを買って、さらにこれをラーメン屋さんに売るっていうのが私の仕事に、すんごく面白いですよ。そういう風穴を開けながら、製粉業界では迷惑だと思いますけども、じゃなくて、やっぱり、この国産で小麦を原料に、子供たちにそのパンや麺や、パスタを食べさせるっていうのを、こう、みんなにこう説明しながら、こう、売るっていうのが面白い。これ、新しい趣味でやりたいなと。
さて、最後になります。斉藤さん、農業の社長、経営の極意とは？
なかなか難しいんですけども、私はですね、先ほど言った連携ですね、いろんな人と人との連携、会社との連携をしながら、自分一人が大きくなるというのではなく、農村ってそういうコミュニティだと思ってますので、やっぱり地域との連携、人との連携、各社との連携っていうことで、やっぱり得意分野のものを相手からこう引き出せるように、自分が得意とするものを与えて、それで連携しながら、極力コストをかけずにですね、どんどん新しいことを進めれば、農業っていうのは確実になくならない仕事なので、あとはコストを下げ、 新しいことをどんどん突き進めれば、皆さんからは支持していただけるような、そういう、職業になるんだろうと思います。
次回は石川県能美市でお米の生産をしている有限会社竹本農場の竹本翔吾さんにお話を伺います。お楽しみに。